はい、こんにちは。サライジン三永です。明日4月28日京都で公演します。京都で声を出して読む小倉百人一首、現在33人の方からお申し込みをいただいております。直前のお申し込みでも当日フラッと来られても大丈夫ですので、都合のつく方はぜひおいでください。詳しくはこちらです。さて、百人一首ということですので、本日のメルマガは近江神宮とその周辺を歩きます。近江神宮は滋賀県大津に天智天皇を祀って昭和15年1940年に建てられた新しい神社です。天智天皇が都を置いたのが大津、そして天智天皇の歌が百人一首の第一首目に取られていることから、毎年正月に競技百人一首の名人戦、クイーン戦が行われます。また近江神宮周辺には天智天皇の遷都した近江大津の宮の跡や、天智天皇が建立した崇福寺の跡があるので、そちらも歩きます。 JR 京阪石山線本線近江神宮前駅下車、山の方に向けて歩いていきます。まず見えてくるのが近江大津宮西郡遺跡。天智天皇が667年に遷都した大津京の中心地、大津宮の跡です。663年、倭国は白村江の戦いで唐・新羅の連合軍に大敗北を喫します。4年後の667年、中野大江の皇子は都を飛鳥から大津に移しました。翌668年、正式に38代天智天皇として即位、様々な改革事業を行います。しかし遷都5年目の672年、天智天皇は亡くなり、天智の没後、天智の弟大天皇子と天智の息子大友皇子との間で戦われたのが古代最大の内乱、人心の乱です。結果は大天皇子の勝利となり、人心の乱の後、大天皇子が天武天皇として即位、都を飛鳥に戻し、大津京は廃墟となってしまいました。大津京はわずか5年の短命の都でした。昭和49年、1974年の民家の建て替えに伴う発掘調査で、ここ大津市西郡の地に大津の宮があったことが確定しました。とはいえ、住宅街の真ん中ですからね、十分な発掘調査はできません。ところどころ調査が行われただけです。道路沿いに3つの地点が見られます。駅地下から第8地点。第1地点、ここでは大津宮代理南門跡が発掘されました。そして第2地点です。頭の中に大津京の姿を想像しながら歩くのは楽しいものです。なぜ遷都したのか。天智天皇は667年、飛鳥から大津に遷都しました。そして翌668年、正式に38代天智天皇として即位しました。なぜ大津に遷都したのか。諸説あって結論は出ていません。663年に倭国は白村江の戦いで唐・新羅の連合軍に負けており、唐・新羅が国内に攻め込んでくる危険が生じた。だからより飛鳥よりも敵に対処しやすい大津に移ったということがよく言われる説明です。しかし唐は白村江の後も高句麗や新羅と戦争を続けており、すぐに倭国に攻め込めるような余裕はありませんでした。また白村江の戦いの後、唐と倭国との間に捕虜交換が行われています。しかも倭国は高句麗や新羅との戦いにおいて唐に協力すると約束までしています。つまり戦争の危険はとっくに去ってたんですね。わざわざ遷都するほどの問題でもありませんでした。だから国防のために遷都したというのは 怪しいところがあって、それよりも琵琶湖の水運を狙った。北陸から畿内に至る物資の流れをスムーズにして、国を富ませることが目的だった、という説の方が筋が通っているようです。とはいえ、大津峡線との理由、未だ結論が出ていません。今後の研究が待たれるところです。近江神宮の参道に来ました。青葉若葉の初夏の梢の中を歩いていきます。見えてきました。近江神宮の楼門です。石段の上にそびえる姿、かっこいいですね。近江神宮は滋賀県大津に、昭和15年、1940年、紀元2600年を記念して創建された新しい神社です。大津に都を置いた天智天皇を祀ります。楼門をくぐると、正面が拝殿です。しっかりと拝んでいきましょう。境内には楼刻の模型があります。記録によると、斉明天皇6年、660年、中野大江の皇子、後の天智天皇が、楼刻を作り、時を知らせたとあります。皇太子、中野大江、初めて楼刻を作り、民をして、時を知らしむ。楼刻とは、古代の水時計です。マス型の容器を階段状に並べて、上から順に水を流します。一番下のマス型には矢が垂直に立っており、水位によってその矢が上がっていきます。その矢が上がったところの目盛りを読んで、時を知るという仕組みです。時計としてちゃんと機能するためには、常に一定間隔で水が流れ続ける必要があり、そこが技術的に難しかったようです。とは言っても、楼刻の仕組みは不明な部分が多いです。まだ解明されていません。奈良県飛鳥村の飛鳥水落ち遺跡は、天智天皇が築いた楼刻の跡地と言われています。境内の時計館、宝物館には、100点余りの時計が展示されています。毎年6月10日の時の記念日には、楼刻祭が行われています。境内北側の近江漢学舎は、競技100人一首の名人戦、クイーン戦の行われる場所として有名です。映画、ちはやふる結びが公開された時期であり、ロケに使われた小道具などが展示してありました。また、近江漢学館は宿泊施設ですので、普通に泊まることもできます。カルタの聖地で一泊するというのも、後々の話の種になるんじゃないでしょうか。では、近江神宮を後に、崇福寺跡を目指して歩いていきます。遥かに琵琶湖が見渡せ、いい気分です。途中、南滋賀町廃寺跡があります。昭和初期の調査で、唐、西近堂、近堂、僧帽跡などが発掘され、この地に寺があったことが明らかとされました。その後の調査で、この寺の伽藍配置は、唐と西近堂が東西に位置、回廊がそれらを取り巻く、河原寺式伽藍配置であることが分かりました。ただし、寺の名前は分かりません。南滋賀町廃寺跡と仮に呼ばれています。荘厳な寺院の姿を脳内に思い浮かべます。ジャングルジムとかですね、子供用の遊具が置いてあるのは、なんだかなって感じですけれども、家々のイラカの向こうに、琵琶湖が見渡せます。三上山も見えます。いい形をしてます。西大津バイパスの高架線をくぐり、住宅街の中の坂道を登っていきます。次第に噛み錆びた空気が出てきます。振り向くと、満々たる琵琶湖。気分いいです。しばらく家々の間の坂道を登っていくと、右に 百穴古墳群の入り口。6世紀頃の古墳とみられ、斜面に70余りの横穴式石室を持つ円墳が点在しています。これらの墓は、古代朝鮮の墓と共通する特徴があり、埋葬されたのは渡来人であったと推定されています。大津峡遷都以前、この地には渡来人が多く住んでいました。その人々の墓と思われます。竹やぶの中に墓は点在しています。石室が露出して中が覗き込めるものも多いです。さらに山道を登っていきます。鳥が鳴きしきり、川の音がザバザバと響き、もう完全に別世界です。小さなお堂が見えてきました。滋賀のおぼとけです。滋賀のおぼとけ、鎌倉時代に作られたと伝えられる3メートルの阿弥陀如来座像です。長年の風雪に表面は削られ、細かな凹凸はなくなっていますが、穏やかな表情が見て取れます。大津から京都の北白川へ抜ける旧山中越えの途中にあり、旅人が道中の安全を祈ったと思われます。さらに山道を登っていくと、崇福寺跡の標識が見えます。崇福寺は、大津に遷都した翌年の668年、天智天皇の勅願で建立された寺院です。大津峡が廃された後も、平安時代末期まで繁栄、多くの参拝客で賑わいました。しかし、比叡山延暦寺と大津の三井寺との争い、三門地門の争いに巻き込まれて衰退、鎌倉時代には断絶しました。三つの尾根ごとに伽藍跡があります。まずは南尾根、近道、高道跡に登ります。緑の光がすごいです。神々しいまでの緑の光、日光が青もみじを通してさんさんと降り注いでいました。傍らには杉が林立し、青もみじと杉と光の共演、あまりの美しさに涙がこみ上げました。訪れる人も全然いないので、静かに座って緑の光を満喫してきました。来てよかったと、しみじみと思える場所でした。尾根を一旦下り、山道を登っていきます。すると、崇福寺建立にまつわる金銭の滝と霊窟があります。ある日、天智天皇が夢を見た。都の乾西北に霊窟があるという夢を。そこで不思議に思ってやってくると、僧侶がいて、これがその霊窟ですと言う。そこで天智天皇はこの地に崇福寺を建立したと伝えられます。金銭の滝から尾根道を登ると、昭君堂と塔の跡です。東に昭君堂、西に塔の跡、二つの基壇が並びます。そして金銭の滝まで戻り、さらに進んでいくと、弥勒堂跡、弥勒堂という瓦葺きの建物があった跡です。広々としています。ここからまた、さらに山道を登っていくと、夢見ヶ丘、さらにケーブル延暦寺駅にまで至りますか。今回はここまでとします。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。 下のカラメールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。